今日は使徒の働きの5章です。このところには偽善の罪が出てきます。一節に、アナニアという人は妻のサピラと共に土地を売り、妻も承知の上で代金の一部を自分のために取っておき、一部だけを持ってきて使徒たちの足元に置いたという一つの出来事が出ています。代金の一部を自分のために取っておき、これがおそらくはアナニアとサッピラの大きな問題だったのではないかと思います。4章においては誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わず全てを共有していたということが出ているわけです。これは自分のもの、それは私たちのこの欲というものがここの中にあるわけなんですけれども、重要なことは3節のところにペテロがなぜあなたはサタンに心を奪われて聖霊を欺き、辞書の代金の一部を自分のために取っておいたのか、サタンに心を奪われてしまった。イエス様の弟子のイスカリオテのユダも非常に真面目で忠実な人であったわけですけれども、サタンが心に入った。そのことによってイエス様から離れていってしまったということがあったわけです。ですから私たちもよくよく注意しなければならないのは、自分のためにということとサタンに心を奪われる、そのことを私たちは注意しなければならないわけです。五節にはこの言葉を聞くとアナニアは倒れて息が絶えた。これを聞いた全ての人たちに大きな恐れが生じた。後で、アナニアの妻も入ってきたわけですけれども、同じことを言って倒れて息絶えてしまう。11節には教会全体とこのことを聞いた全ての人たちに大きな恐れが生じたと記されてあるわけです。ローマ人の手紙の6章23節を見るならば、罪の報酬は死です、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪の報酬は死であるということを私たちは知っておかなければならないわけです。だからこそ神様は私たちにこの賜物プレゼントとして主キリストイエスにある永遠の命を与えてくださる。ですから私たちはヨハネの第一の手紙の1章9節に出てくる自分の罪を告白する、そして神は真実で正しい方ですからその罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます、そのことが必要になるわけです。ですからアナニアとサッピラも自分の罪を認めて悔い改めるならば、彼らは許されて命を失うっていうことはなかったのではないかと思います。そういうことがあったんですけれども、12節を見ると使徒たちの手により多くの印と不思議が人々の間で行われた。多くの印と不思議、これはもう奇跡のことです。人の手による技ではない、神様が働いてくださる。その実際的なことは16節を見ると、エルサレム付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人々を連れて集まってきた。その人々は皆癒された。これはもう人の技ではないわけです。神様が癒してくださる。多くの印と不思議が人々の間で行われた。12節の後半を見ると、皆は心を一つにしてという言葉が出てきます。おそらくこの心を一つにしてっていうのは、一緒に心を合わせて祈る、人たちが神様の御業を成すときに その背後には心を一つにして祈る祈りがあるということをまた私たちは覚えておく必要があると思います。私たちができるのは印や奇跡というもむしろその背後にある祈りをなすことが重要なことではないかと思います。そしてそのことのために18節見ると、使徒たちは留置場に入れられた。ところが19節に主の使いが牢の戸を開け彼らを連れ出し、20節に行って宮の中に立ち人々にこの命の言葉をすべて語りなさい。使徒たちの重要な使命は何か。人々にこの命の言葉をすべて語るということが使徒たちの大きな働きであったわけです。そして彼らは出て行って宮に立って、そしてこの人々に命の言葉を語る。24節を見ると、宮の守衛長や祭司長たちはこの言葉を聞くと一体どうなることかと使徒たちのことで当惑した。自分たちが捕らえて留置場に入れていたのに、なんと彼らは宮に立って神の言葉を語る。そして宮の守衛長や下役たちは26節を見ると、手荒なことはしなかった。人々に石で打たれるのを恐れたのである。神様は人たちを守られる。そしてその後にも27節に最高法院の中に立たせる、そういうことがあったわけです。28節には大祭司が名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないかと言ったわけですが、29節にペテロと使徒たちは人に従うより神に従うべきですと、このことをはっきりと大胆に語っているわけです。そしてそれはなぜかというと、31節に神はイスラエルを悔い改めさせ罪の許しを与えるためにこのイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられました。イスラエルを悔い改めさせて罪の許しを与える、これは今日にも私たちに与えられていることであるわけです。私たちは失敗をする、そしてまた後悔をしてしまう。必要なことは何かというと、後悔しても私たちは救われない。実は神様に悔い改めなければならない。自分の罪を告白し、そしてまた私たちはこのイエス・キリストの十字架によって罪が許されるということを体験しなければならないわけです。そしてこのことに関して34節には、この民全体に尊敬されているガマリエルが語ったわけですけれども、39節を見ると、もしそれが神から出たものなら彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかするとあなた方は神に敵対するものになってしまいます。神から出たものということを彼は言っているわけです。当然これは人から出たものではなくて神から出たものであり、また使徒というのは神様から使わされたものという意味があるわけですけれども、このことはイエス・キリストを信じて救いに預かるその人たちに与えられる福音であるということになるわけです。41節に、使徒たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びとあるわけです。鞭で打たれた。もうイエスの名によって語ってはならない。でもこのことはなんと人たちにとってはもう喜びになる。もうイエス様の十字架の痛みを少しでも自分も味わうことができている、そのことを彼らは感謝し、42節にはイエスがキリストであると教え述べ伝えることをやめなかった。どのような迫害があってもイエスがキリスト救い主である、このことを伝えることをやめない。まさにそれは 32節にある承認という言葉が出てきているわけですけれども、神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊も承認です。聖霊が彼らのうちに働いて、どれだけ迫害や苦しい目に遭わされたとしても、それにへこたれることはない。イエス・キリストを述べ伝える、そのことを彼らは成していったわけです。私たちも自分の力でこのキリストを伝えようとするというのではなくて、ご自分に従う者たちにお与えになるその聖霊によって、私たちもイエス・キリストが救い主、このことを明かしさせていただきたいと思います。